僕たち
ボンボロジェネレーション、
こんにちは。パーソナリティの海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組への感想、パーソナリティへの質問など、どんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
こんにちは、スターオーシャンをクリアしたケリーです。
おう、こんばんは、アルバトリオンが倒せないシーズンです。
はい、お願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
スターオーシャンってワンですか？
ワン。
おお、
やったことなくて、うんうん、あのスイッチでセールやってたから買ってやってみました。そしたらさ、うんうん、あのスターオーシャンって、うん、あのバトルの時、うん、自分が操作したいキャラクターは自分で動かして、うんうん、残りのパーティーは、うん、あのオートでしょ、
はいはいはい、
でその違う子を操作したいのに、うん、どうやって変えるかボタンが分からなかったのね、うん、
あ、切り替えでしたっけ？隊列で一番最初にするとかじゃない？
いやいや、どっかで何かをどっかを押すと切り替えができるんだけど、分からなかったの、うんうん、で雑魚戦の時とか別になか良かったんですけど、うん、ラスボスになってきたら、うん、ちょっとそのアイテムでちょっと補給したいとかさ、はいはいはい、なんか回復させたいとかってしないとちょっとしんどかったから、うんうん、させたかったの、うん、でどのボタンを押すんだろう、これかなあれかなそれかなってやってたら、他の3人がラスボス倒してクリアしました。最後まで切り替え方がわからなかった。
あるよね、
うん、確かにありますね。
でその昔のゲームだから、うん、昔のゲームのコントローラーの解説はネットにあったんだけど、
はい
はいはい、
スイッチ
が
乗ってなくって結局よく分からず、う
ん、オンラインの説明書とかでも分かんないですか？
オンラインの説明書ってある？
スイッチ、ね、あのマイナスボタンがなんか押すと出てくるね、うん、
でもそれってスーファミ版のスターオーシャンですか？
スーファミでスターオーシャン？
違う違う、プレステ版で、プレステ系でリメイクが10年、
あのポータブルの時に出ましたね、プレステ で、
うんうん、それがスイッチ版に今度なったそうなんです。
ボイスが出るだしですね、
うんうん、で分からなかったので、他の子たちが一生懸命倒してくれてたよ、うんうんうんうん、終わりました。
みんな頑張れで最後のボス倒してみた
いな、ね、そういうこと
です。スターオーシャン系ってアクションですもんね。
アクションだ
よ。あの自分で戦うボタンを押すじゃないですか、こう自分を動かしてキャラクターを動かして、あのコマンドじゃなくて必殺技だから、テイルズオブシリーズとかスターオーシャンとかあれ好きですね。
えいえいえいってペチペチしてたらみんな死んでいくので。あの主人公の子魔法もほとんど使ったことないの。
あら、脳筋になっちゃうよね、そういうゲームって。
ペチペチで終わります
。魔法も使える剣士なんですけどね、ラディクス、
うん、うん、いやほとんど使わなかったです。
なるほどね、
はい、
はい、いや今日はそういう話題でスターオーシャンの話なんですか？
いい話だった。
そう、うん、いいですよね、
スターオーシャンね、
銀河をかけるね、
はい、
はい、じゃあ今日の編集長は、
はい、私です。引き続きですね、はい、まあ、スターオーシャンもアクションの RPG ということでね、はい、ジャッジアイズもアクションの RPG なので、
うん、
ジャッジアイズを、うん、
RPG になるんですかこれ？
そうですね、あの、まあ、役割もありますし、まあ、お使い的な要素もありますし、まあ、ただそのフィールドというのが、うんう
ん、
あの神室町の中で行われるので
だけ
ですね。あの龍が如くのはあの他の、ね、都市とかも同時でありましたけど、
尾道にも行ったでしょ、
はい、うん、けど、まあ、今回このジャッジアイズは、
歌舞伎町だけ、
歌舞伎町だけですね。
行ったことある？歌舞伎町
あるよ。
僕もね、これ
VR やってから行ったよ。俺
VR で
VR ゾーン行ったよ。
ああ、 VR ゾーンですね。
できたばっかの時に行ったよ。
ああああああ、
マリオカートの VR やったもん。
知らん、
甲羅が飛んできてえらい目に遭った。
ちょっと通ったことあるぐらいしか僕ない。
ほんと、もうあそこにね、アルプスっていうね居酒屋があって、そこのわさびが食ったらめっちゃ辛くて、もうその日ずっと鼻がズルズルやった。
なんかどっかに連れてってもらった居酒屋でカエルを食べた。
中華料理屋じゃないか。
違う違う、
あ、普通の居酒屋で、
めっちゃ昭和のサラリーマン大衆居酒屋みたいな、もう、あのなんか、わあ、すごい昭和感丸出し、
は
い、
へえ、うん、カエル美味しいですか？
鶏肉みたいなんだよ、鶏肉みたいなんだよ。 油のない鶏肉だよ。
さっぱりしてる、ね。ああ、
淡白な。
うん、淡白な。だから、なんていうか、先入観じゃなければ、普通に美味しいよね。うん、唐揚げとか、すごいうまい、
うんうん。
骨まで食えるからね。
うん、まあ、食用ガエルね。
食用ガエル、そう。うん、まあ、そんなあの話ではなくて。
はいはい。まあ、ジャッジアイズですよ。
うんうん、
で、まあ、元弁護士の探偵がですね、うん、まあ、事件に巻き込まれて解決していくっていう、うん、まあ、話なんですけども、うん、まあ、ピエール滝の弁護を頼まれたキムタクはですね、うん、まあ、事件の捜査に乗り出すんですね、まあ、実際弁護をするのは弁護士なので、
うん、
弁護士としてはまだ活動はしてないので、
うん、
現代法律事務所の新谷先生っていう、
うん、
矢上が弁護士時代の先輩弁護士ですね、
うんうんうん、
が、まあ、弁護をする、そのアシストをするんですけど、
うん、
鈴木亮平みたいな顔してるね。
そうですね、このおっさんなんですけど、鈴木亮平をちょっと老けさせた顔ですね、うん、でこの先生がまた嫌味なね、矢上のことを嫌ってる先生なんですね。あ、犬猿の仲というか、
うんうん、
で、まあ、協力していくんですけど、
うん、
でそこで真犯人は別におると、こいつもなんか隠しとることはあるけど、
うん、
真犯人は別におると、だから、うん、実際の殺害した実行犯ではないから、
うん、
ということで無罪になるんですね、
うんうんうん
うん、でもここで矢上隆之はこう事件の真相を知りたいと、
そう
や
ね、
ピエールだけはなんか合宿しとると、
うん、
いうことで
実際隠してたわけだからね。
そうですね、コカインをね、
リアルでね、うん、隠してたわけだから、
うん、それを知りたいと、で、まあ、真犯人をこう一応仮の名前としてモグラとして設定するんですね、
うん、
モグラっていう、まあ、影から現れて人を目をえぐってまた影に隠れていくっていう、
うん
うん、でモグラにこの羽村の頭、ビエル滝演じる羽村の頭は関わっとるけども、
うん、
なかなか言わんから、まあ、また別の捜査をしてこうじゃないかと、
うん、
で、まあ、刑事2人いるんですけど、神室町の組織対策犯罪課、
うん、
まあ、このエースと言われるのが谷原章介演じる黒岩ですね、
うん、
このもう絶対的エースなんですよ、イケメンやし、
伊達さんは、
まあ、龍が如くなんてまた別ですよね、
出てこない
よね、うん、あと刑事師匠ですしね、
あ、そう
です
、であんまり似てないよね、
そう、
谷原章介に、
なんかね、ちょっと体格が違うかなって思った、
う
ん、
あれもちょっと違うよね、
うん、
いや、滝藤健一はよくできてると思った
で、ね、で滝藤健一演じる、綾部も刑事なんですね、
うん、
これ発表された時にもう半分青いを僕見てて、
はいはいはい、
あ、お父さんやって
たね、そう、あ、お父さんコンビ、
あ、そうだね、
うん、佐藤健のお父さんが谷村翔介で、うん、
2人とも同じドラマで子供のお父さん役をやってたね、うん、あっちの家とこっちの家とね、
うん、まあ、ジャッジアイズでは2人とも刑事なんですけど、
うん、
この綾部はですね、汚職刑事でして、
うん、
金さえ払えば情報を教えてくれると、
本当だ、うん、悪徳警官って
書いてそうなんです、
う
ん、で矢上はですね、まあ、協力関係というか、まあ、お金を払って情報を教えてもらうようになるんですね、うん、
なるほど、
うん、そうなんですよ、まあ、それがまあ第一章二章、
よくこんなの警察も黙って OK 出すよね、こんなキャラクター、
そうやね、うん、なんか実際なんかその汚職してる人とかを描くことによって警察の人たちは何とも言わないのかなと思う
よね、目に悪くなるよね、
うん、まあ、そうなんですけどね、うん、でもこういうのありきたりですけどね、
うん、ダーキーな刑事とかね、よくある、うんうんうん、まあ、設定だよね、うん、
で、まあ、ちょっと、まあ、ストーリーはこれ一番序盤なんですけど、
うん、
ゲームの内容に入っていきましょうかね、
うん、
まずバトルですよ、
うん、
バトルはですね、
どうせ三角ボタンと四角ボタン連動してれば勝てんじゃない、
まあ、そうなんですけど、うん、四角ボタンが殴る、
うん、
で三角ボタンが、まあ、強い攻撃ですね、うん、あと必殺技とか、
うん、あとね、極めとかあったよね、
うん、ね、龍が如くでは極みって言うんですけど、ジャッジアイズではエクストラアクションって言うんですね、
うん、かっこいいね、
そうなんです、
うん、
でスタイルが2つありまして、
出た、
周りの敵を一掃できる演武っていう、まあ、範囲攻撃ですね、蹴りとか、
まあ、ドラクエで言うとブーメランだな、
みたいな感じですね、うん、複数の敵に、うん、で1対1のタイマン向きなのが一戦っていう、う
ん、鋼の剣だな、
そうですね、
うん、そうだな、うん、
まあ、それを2つ切り替えてアクションしていくんですけ ど、
うん、なるほど、
これアクション苦手な方いますよね、
まあ、いますね、
うん、苦手、うん、
そんな方に朗報です、
うん、
ジャッジアイズはですね、難易度が選べるんですね、
うん、
エクストライージー、イージー、ノーマル、ハード、エクストラハードってあるんです、
うん、それは バトルの難易度、
あゲーム全体、あ、まあ、バトルも主にバトルなんですけど、うん、の難易度があって、まあ、エクストラハードはクリア後じゃないと出てこないとかもあるんですけど、うんうんうん、この僕エクストライージーでプレイしてみたら、うん、もうスティックで敵の方向向かって、あとはもう四角ボタン連打しとったら、う
ん、溶けるってやつや、
めちゃめちゃ
無双モードやね、
うん、あのさっき言った四角ボタンで殴る、三角で、うん、強い技とか必殺技が出す、うん、あと丸で敵を掴んだりとか、うん、周囲にあるあの三角コーンとか鉄パイプとかが落ちてるのを拾う、丸ボタンで拾って四角ボタンで殴るっていう動作がいるんですけど、それが全部四角ボタンで行くんですね。近くに拾うものがあったら四角ボタンを押したら普通に拾うし、
いや効率的な攻撃をしてくれるわけだ、
あの勝手に AI が、
うん、
でスタイルの切り替えも勝手にやってくれるんです。
なるほど。
でもただ敵に向かって四角ボタンを押してれば勝てるっていう。
今いいよね、うち今スーパーマリオやってるんだけど、はい、2番目に簡単なやつでやってる。
うん、うん、
死ぬとイラってするんだもん、
うん、だからストーリーだけ楽しみたいっていう方は、うん、このエクストラエイジすごくおすすめです、うんうんうん、で敵のゲージも全然違うので、
うんうんうん、でもさ、うん、プレステはさトロフィーがあるじゃん。
ありますね。
で難易度でよって取れないトロフィーが出てくるでしょ、多分
1個だけあるんですよ。あのトロフィーっていうのがあるんですね、プレイステーションっていうのは、うん、
実績、
うん、あのまあ、条件で敵を何倒したとか、まあ、
クエスト満たすと条件満たすと
ポロンって出てくるんですね、うん、でそのトロフィーを埋めたいっていう欲求の人もいるんですけど、
まあ、そうですわね。
でもストーリー見たいだけの人ってトロフィー埋めたいと思わないじゃないですか。思うんやったら頑張るよちゃ
ん。そこどうなんやろね、うん、アクションゲーム好きやからこういうゲーム買う。でも普通はノーマルモードで1回クリアするやけど、ノーマルモード難しすぎるからイージーモードでクリアしてシナリオだけ見る、まあ、それもありなのかな、
うん、ありだと思いますよ、うん、特にこのもあのライトユーザーっていうか、もうキムタクのファンでもできるっていうのを想定してると思うので、う
ん
う
ん、まあ、半分このキムタクがこう主人公だからネタ感はあるよね。
まあそうですね、
そうキムタクがを自由自在に動かせるとかさ、
うんうんうん、
なんかいろんなそのなんていうのフォトモードで、うん、写真流行ったやん、キムタクがなんかテレクラの前でなんか考え事してるとかさ、はいはいはい、そういう写真が撮れるんよこのゲームって、
うんうん、
それをネタにしてなんかキムタクをなんかこう、ね、一種のおもちゃみたいな感じでみんなが遊んどった時はあったよね。
ありますね。操作の過程でね、あの風俗に行くんです
よ、うん、風俗、そうね、そう風俗待ちしてるキムタクとかさ、
キムタク操作の過程ですよ、楽しみじゃないです、操作しにですから。
だから俺このゲームやこれ見た時に、あキムタクってもうこういうことができるような人になったんやと思って、昔はそういうのはなかったんや。
アイドルはエッチしないんだよ。
しないよ、もうあのお尻からマシュマロが出てくるからね。
トイレも行かないです かね。
トイレ行かない
よ。そうだけど、そうだからそういうのを脱ぎ去って、ちょうどさスマップが解散した時期だよね。
そうですね。
だからあほらこの人は俳優とかアイドルとしてもなんか違うところにもう行っちゃったんだなと俺は思った、うん、このゲームを見た時に。
でも脱皮しないとね、
うん、まあ今まで昔のキムタクではやっぱり、
うんうん、
だから衝撃じゃないです、ゲームのキャラクターですからね、
う
ん、
そう。
で龍が如くってあのカラオケがあるんですよ、このバッティングセンターとかいろんなところに行けるんですけど、うん、カラオケがあってそのキャラクターがカラオケを歌うんですね、
うん、
ターボー行くんかなと思ったらカラオケはさすがにね、
あそうあかん
かった、 ったんですけど、
歌声とか出るからな、
うん、ね、歌はさすがにで、うん、これあの龍が如くもそうなんですけど、うん、ちゃんと主題歌がありまして、
うん、
今作はアレキサンドロス、若者に人気のロックバンドですよ、アレキサンドロス。
それはね分かんねえんだよ、
アレキサンダーだの
じゃあアレキサンドロスですね、
うん、
ドロスっていうの、
うん、
そっか一緒か、まあ、そんなこともありつつですね、うん、だからエクストライージーで苦手な方はやってみたらいいかなとは思います、
うんうん、
で、まあ、龍が如くは、まあ、元極道の戦闘のプロですよ、
うんうん、
矢上隆之はお父さんからカンフーを教えてもうたと言うても、うん、まあ、
ご都合主義の、ご都合主義のね、うん、話だよね、
一般人ですよ、
うんうん、
その違いを出すために結構違いがちょっとありまして、
うん、
まず、まあ、この人は法律家なので、
うん、
あの龍が如くはさっき言ったあのコーンとかも持てるんですけど、
うん、
敵が持ってるあの銃とか、
うん、
あとドスとか、
うん、
日本刀も出てくるんですけど、そういうのも相手から奪って自分の武器にして使えるんです ね、
うん、ダイナマイトデーカ方式だよね、
ですね、うん、でもターボーは 法律家なので、うん、銃刀法違反になるようなことはしません。
出た。
銃も持てない、刃物も持てないです、
うん、でも、ま、自転車で人を殴ったりはするんだ。
そうですね、
自転車で自転車で銃刀法じゃないからね、
正当防衛ですから。
あ、正当防衛、
ね、うん、向こうが敵に殴ってきとるから、うん、絡んできてね、うん、でまずそれが1点と、うん、あともう1点はですね、致命傷っていうシステムがあるんですね。致命傷っていうシステムはですね、普通ダメージ食らったら、うん、回復アイテム使ったら回復できるじゃないですか、
うん、
薬草が必要、
うん、で龍が如くでも、お弁当とか
元気ドリンクとか、
ね、肉まんとか、あと、うん、そうです、スタミナンっていうタクネスとか、栄養剤で回復するんですけど、その致命傷を負われるような敵の必殺技を食らうと、うん、体力ゲージのこのゲージがどんどん封印されていくんです。あ、最大値が短くなっていくんですよ、
はいはいはい、回復してもマックスまではならない、
ならないんですよ、うん、で要はどんどん短くなっていくので、うん、体力の最大値が減っていくので、
ジリビンになってくる、
大変じゃん、
大変なんですよ、うん、でそうなったらどこで回復したらいいのかっていうと、
イージーモードに変える、
イージーモードでも致命傷は、でも、ね、あんまり致命傷を食らうようなことはないです。
病院、
そうそうなんです。
病院
なんや。闇医者がいるんですよ。マンホールの下に。
ブラックジャックが。
ブラックジャックがいる
の。マンホールの下に闇医者がいて、うん、その闇医者に大金を払って治療をしてもらうか、大金を払って回復アイテム、その治療薬っていうのがあるんですけど、うん、その普通の回復アイテムとは別に、その
闇の薬ですね。
そうですね。治療キットっていうのがあるんですけど。
先生いいんですか。
あれだ、ロキソニンぐらいしか出せないですよ、そんなのね。
いや、まあ、どうしたかな。
まあ結構な、でもまあ闇医者に直してもらって、ヒットポイントとかの最大値を直してもらうと。
そうなんですよ。でその治療キットがですね、こう医療キット、うん、小4万円、はいはい、中7万円、うん、大11万円
単なるカバンだけどね、
保険効かないの、国保効かないの、
い闇医者ですから。
闇医者ですから。
で
マンホールの下だから、
ね、ちなみにこう普通の回復薬、
うん、
タフネス ZZ、 タフネス Z っていう栄養ドリンクなんですけど、うん、それは650円で、
結構リアルですね。
普通
結構リアル
な。そう、リアルなんですよ。普通に買えるところもコンビニがあったり、あと、うん、実際の歌舞伎町と同じ場所にドン・キホーテがあるんですけど、
うん、なるね、
ドン・キホーテもあって、だからカップ麺とかドン・キホーテで買った方が安くて、カップ麺もね、エースコックとコラボしてて、わかめラーメンとかスーパーカップ大盛りかとか、
三ツ矢サイダーあるやん、
ありますよ、スープ春雨とかね、あと村山の肉まんとか、
ブラック日課とかもあんねや、
あります、あります、ブラック日課も、お酒もちゃんと山崎とかね、ボウモアとかもありますしね、
コロニャンって
あのキャラクターですけど、一応ね、三ツ矢サイダーとかもね、だから自販機とかもボスの青色の自販機とかもあったりします。まあだから高額を払わないと回復できないですよ、満タンにできないんですよ、致命傷の、
ね、薬草、確かに薬草だけで体の傷全部治せるかっていうと疑問だったよね。だから1人で500のやつがさ、ヒットポイント20とかまでになったけどさ、薬草20個とか30個食ってさ、マックスになるっていうのは確かに不思議っちゃ不思議だよね。
やっぱポーションの方が効率がいいと
思うんですね、シーンってありますね、うん、でもここがちょっと不評でですね、要は減るわけじゃないですか、
めんどくさい、
うん、で全開にするにはまあホールの下に行かなあかんし、うん、高額払わなあかんし、
うん、
っていうところで、次回作ではちょっとこの辺は改善されるんですけど、今回ではすごいこのジャッジアイズの時は不評でしたね。僕はでもこれ一般人やから、矢上隆之は、うん、伝説の極道とは違うので、
まあ、ちょっとリアルだね、
うん、どう出すのが良かったんかなと僕は思いますけど、
でもカジュアルにゲームしたい人は、
うん、そうなん
ですね、数字でとかヒットポイントバーでやってほしいんだろうけど、うん、ちょっとガチでちょっとリアルな、ちょっと例えばマイクラとかでもサバイバルをやるような人とかさ、
うんうんうん、
人なんかはさ、もう当然歩いてたらお腹が空くだろとかさ
そうですね、
そう、
うん、
そう、何も食わないまま敵と戦っててお腹が空いて、それは攻撃力も減るだろうとか、そういうリアルを求める人とかもやっぱり世の中いるからね、うんうん、その辺の線引きが難しいんだよね、多分ね、
う
ん、
だから、
うん、
僕は画期的なシステムやと思ったんですけど、うん、まあ、カジュアルにゲームしたい人には不評やった、
ね、
だからエクストライージーになるとそれ致命傷なしとかね、
そうね、
そういうのが良かったか
な、そうレベルによってそういうの変えたらよかったよね、うん、まあ、そういうガチなゲームをしたい人は剣士っていうゲームをぜひやってほしいね。
剣士
っていうゲームがあるんです。
ほう、
すごい、まあ、荒廃した地球の話なんだけどさ、
ほうほう、
まあ、 腕がちぎれたら腕が二度と使えなくなったりとかさそういうパラメーターがあるのよ。そう、うん、まあそういうぜひその剣士っていうゲームがすごい面白いのでぜひやっていただきたいなと、はい、それ全然関係ない話
だ
よね、
はい、で、うん、はい、まあ、バトルはまあ竜は如くと一緒ですよ、
はい、
で必殺技のモーションとかも、うん、あの一緒なんですね。自転車を投げたりとか、うん、あのコンビニの店員さんに温めお願いしますって言って、うん、敵の頭レンジレンジ突っ込んで、うん、ピッていうのとか、
それさ死んじゃうよね
普通はね、まあ、それはもうあのモーション全部一緒なんですよ。だからこのカムロ町のモーションも全部一緒だから、うん、使い回しのところはある程度あるんですけど、うん、今作探偵ですよ、
うん、
新たなアクションが調査アクションというのがありまして、
虫眼鏡、
ね、そうですね、あの調べるのもあります。で変装、で今時ですよ、ドローンでね、ドローンを使ってこう調査するんですね、うん、自分の行き屋のところにドローンを飛ばして、
はいはいはい、
で
ゴースト取り込みで、
あと尾行、
はいはいはいはい、
敵に見つからず、
うん、
あとチェイスですね、追っかけたり、
追っかけ、ね、
あと逆に追っかけられたり、
うん、
このチェイスは、
あ、花ちゃん追っかけたよね、
ありますね、あのチェイスは龍が如くでもありました、
あったよね、うん、花ちゃん追っかけたよ、
尾行は初めてですけどね、うん、あと会場、
あ、鍵開け、
うん、ピッキングとサムターン回し、まあ、犯罪者ですけど
これさ、いや、うん、そうだよね。だからそうなんだよね。ピッキング、そう、難しいよね。
うん、
フォールアウト4でもあったけどさ、ピッキング、
うんうん。
そう、あんまり詳しくこうやって描写したらまずいんじゃないかなっていうところまであるよね。い
やこれ、ちょっと引っかかったのか、
うん、
次回作ではあんまり出てこないです。サムターン回しじゃなくて、ピッキングが何回か出てきたぐらいの。
サムターン回しってさ、20年前ぐらいに、俺らの学生時代の時に流行った、そうそうそう、無理やりこじ開けてガチッて開けるっていうね、あったね。
あと他にはですね、うん、あのクイックサーチって言って、あの先に言ったこう虫眼鏡みたいにこう調べていくのとか、
うん、
あと会話の選択ですね、
うん、
選択して追い込んでいくっていう、
追い込んでいくね、うん、
正解の選択、あとスクープミッションって言って携帯のカメラで不倫現場を押さえたりとか、
あ、まあたまたまその時間に行ったらその有名人の人がいて写真撮ったとか、
うん、だから尾行の先にこう、うん、相手のと不倫相手が見える角度で、
あ、
ホテルの看板も入ったところで撮ると得点が戦ったりとか、うん、
なるほどね、
そういうい
ろんな、ま、いろんなゲームの面白そうな要素は
ありますね。
後発だから取り込んでるのね、
う
ん
う
ん
う
ん、
で、うん、あのもうアクションとかは先に出来上がってるから、こういう新たなところを少し出せばいいようになってるから、うん、ちょっとリソースがそっちの分避けるんで、
じゃあな、
うん、で他にはですね、ミニゲームはいろいろあります。さっき言ったピンボールもそうなんですけど、アウトランもありますし、
ゲームとかでいうとどんなゲームあるの、
ね、バーチャファイター、
バーチャファイター
すごいな、
バーチャファイター、あのクラブセガに入れるんですよ、
はいはい、
セガのゲーセンなんですけど、うん、あのバーチャファイター、しかもこれ最新作5ですね。
嘘、
バーチャファイター、
最新作なんて入れるやんやろ、どう
バーチャファイター5ファイナルショーダウン、
今でもあるんだ、
ありますね、あとまあファイティングバイパーズとか、
うん、
まあ、これ前のゲームですけどね、
あ
とぷよぷよ、
ぷよぷよいいな、ファンタジーゾーン、ファンタジーゾーン前
も、スペースハリア、
スペースハリアあったね、
モーターラ、
これ知らないんだよ、
これバイクのゲームですね、
うん、俺あれハンゴングやしか知らないんだよね、
で、あのまあ賭場とかもあるんですよ、
まあ、まあ濃い濃い
とかね、歌舞伎町ちょっとディープ
な
世界
ですね、この間なんか麻雀のルール知らねえってさ、あのやったよね、俺麻雀で、
そうです、麻雀もあるで、麻雀僕ルール知らないんで、
そう、俺あのなんかシェアプレイでやったもん、
うん、あの
やったな、
そうよ、サブこのフレンドイベントっていうのがあって、町中の、
うん、
カムロ町の住人がいるんですね、
うん、
でカムロ町の住人と仲良くなると、
うん、
バトルにこう 手助けしてくれたりとか、
うんうん、
あの飲食店だと裏メニュー出してくれたりとかいうのがあって、
うん、
で麻雀の人と仲良く、このこれ全員と50人いるんですけど、うん、50人と仲良くならないと出てこないサブイベントとかがあるんですよ。それをするのに麻雀やっても全然クリアできなくて、しかもこれありましたよね、こう上がるのが、
あ、そう、万願以上とかさ、
うん、
直じゃないとあかんとかさ、なんかあったよね、割れ目の時に、
割れ目で上がらないとダメっていう、
上がらんとね、
あ、割れ目ってなんやねんっていう、うん、
割れ目っていうのは山が割れた人、そこの山の前にいる人は、そう、得点も払いも、なんちゅうの、払いも、あの自分の受け取りも、あの倍なんや、
それ分からないんですよ、役も、役すら分からないから、
割れ目でポンって知ってるだろ
この割れ目でポン
って、加賀まりことか出てる
じゃん、立花優香出てくるんですけど、
こいつ仲良くなりたいって言って、俺をずっと麻雀ずっとやって、漫画で上がれ、漫画で上がれ、漫画で上がれって、結構難しいんだよ、
これ。だから、これシェアプレイって言って、あの、
ね、
家に呼ばずに、
そうやね。
ネット上で僕のゲームを シーズン3にやってもらう。
まあでも麻雀ができるってことだね。
そう
ゲームの中で。
まあ、
麻雀ゲームが入ってるんだね。
麻雀ゲームが入ってます。
ドンジャラぐらいにしてくれないとちょっと。
そうだね。麻雀知らない人多いもんね。うん、
で他にはですね、先のドローンを使ったドローンレースですね。うん、
あるね、
もうあのマリカーみたいな感じですけど、
ドローンレース、
あの神室町の街中をこう
高低差もあるわけだからさ、
そうです、
普通のマリカーはね、うん、平面だけど、うん、
高低差もありますね。で他にはバッティングセンターのバッティングゲームとか、うん、あと
すごい多くない？
多いですよ、あの、うん、本筋よりだけじゃなくて本当にボリューム
盛りだくさん、ずっとやってんもんね。
そうですね、あのスゴロク大級っていう、まあ、スゴロクですね、これでお金稼げるんですけど、うん、とかあとあのカムロオブザデッドっていうあの
リビング
セガの筐体のゲーセンのゲームで、ハウスオブザデッドって
あるんですね。
それの、まあ、竜が如く版なんですけど、竜が如くオブジエンドの世界観の
オブジエンドってあれやな、あのゾンビが襲ってくるってやつやな。
であのハウスオブザデッドってこうショットガン持って、うん、あのゲーセンであるゲームですけど、それを
ガンコンでやるやつな。
そうです、イメージしたやつですね、うん、とか他はまあそのマージャン、将棋、コイコイ、おちょい株、ポーカー、ブラックジャック、
ぷよぷよいいな、
ダーツ、 UFO キャッチャーもね。
カプセルトイってどういうこと？
あのガチャガチャがあるんですけど、ゲーセンの前にガチャガチャがあってガチャガチャしてあのコンプするっていう。
これは全部キムタクがプレイしてる。
はい、キムタクが UFO キャッチャーやったりダーツやったり。
あ
キムタクはダーツのイメージはあるけどさ、うん、まあ、ファンタジーゾーンのイメージない。
キムタクがぷよぷよもしますからね。
キムタクのぷよぷよのイメージないな。でも痛恨でなんか対戦できたりするの？
今回はできないと思いますけど、龍が如く前のやつは
できたよね。
対戦したりできます。
できたよね。
うん、
な
ん
か、なるほど。
いろいろでこのフレンドイベントを攻略するとですね、まあ、サブストーリーっていうのがあるんですね。
うん、
あの本筋とは関係ないところでまた矢上孝之が事件に巻き込まれて
助けてくれとかね、
行くんですけど、うん、あの京浜同盟っていう半グレ組織が出てくるんですよ。東京の京、横浜の浜の京浜同盟っていう半グレ組織が出てきて、でこの50人とフレンドになるとですね、まあ、最終章に進むんですけど、進む前にですね、雑魚キャラとか町にその京浜同盟が出てくるんですね。でこの京浜同盟4人の幹部がいるんですけど、この4人の幹部も普通にあの街中に出てきます。あの雑魚キャラみたいにエンカウントで、ただものすごい強いんですよ。
うんうんうん、
あ最初は弱いんですけど、戦っていくうちにどんどん強くなってきて、敵も、うん、あのさっき言った致命傷の技をバンバン出してきます。
うん、
なんか普通の街歩いてても致命傷になったりするので、うん、その辺が多分言われてると
思います。野蛮な街なんですね。
やっぱね、カムチョは危ないですよ。
俺無傷で出てきたけど、よかったね。
絡まれますからね。
絡まれんかったよね。そうそうそう、よかったよかった。
で、まあ、このここと絡むサブイベントになっていくんですけど、
うん、最終的にどうなの？
え？
最終的にどうなの？
この懸賞金がかけられてですね。
うん、
矢上孝之こいつらが、
うん、
で、あのカムフロ町の人たちが全員矢上孝之を追うんですね。あいつら出たっつって、あの子供から、うん、じいちゃんまで。
お金が発生するからね。
そうそうそう。 でもこうフレンドになった人たちが助けてくれると。
あ
で、あのフレンドになる仲間は一緒に戦ってくれる仲間もいるんですよ。
うんうんうん、
でこの矢上孝之含めてこの5人のね、忍者のライアンと、うん、殴ってみろやの田辺君と、あのマッキンキンのジャージを着てる田代君と、あと一人こう敵の双子のお兄さんがいるんですけど、
うん、
まあこれ5人並んでるんですね、
うん、
これスマップって言われてるんですよ。
うん、
忍者服部君、香取じゃないですか。ヤンキー仲いいってこうみんながこう勝手に当てはめて、
イメージがな、
そうそうそうそう、スマップなんじゃないかっていう深読みする人もいます。
あ
これサブイベントにしか出てこないんですけど、
うん、まあ、そのキャラクターのイメージがで、キムタクはキムタクやね。
そうです、そうです。
うん、
まあ、うん、
なるほどね。
慎吾くんとゴロちゃん、あ、中居くんみたいな感じだ
ね。そうですね、このヤンキーがもう中居くんみたいな感じですよね。
中居くんはモンハンライズの武器屋にいるからね。
似てるんですね。
あの中居って名前やしね、あの子ね。
ああ、そう、
うん、似てるし、まあそんだけだよね。
うんうん、で、まあそれを倒してっていうシーンであるんですけど、うん、他にはですね、まああの矢上孝之が成り行きでこうパイロットの格好をしたりとか、うん、そういうドラマもありましたね、
うん、
昔ね。
あー、なんかあったね。
うんうん
うん、
で まあキムタクといえば恋愛ドラマじゃないですか。
はい、
今回もガールフレンドというのがいます。街中で知り合った女の子とガールフレンドになれると。
独身なのね一応。
独身です。ダボは独身で、まあ、ちょっとあのケンジに矢上孝之とこうええ感じな人はいるんですけど、明確に彼女じゃないので、
うん、それは次回作でも、
まあ、ずっとそうなんですけど、でしかもこのガールフレンド候補が 1,2,3,4 人いるんです。
可愛いよみんな。
でそれぞれみんなあの職業も年齢も違うんですけど、
いいね、
4人から告白されるんですね。
いいよ。
で断ろうが OK しようが、うん、プレイヤー次第なんですよ。だって4またもできるし、1図にもできるし、いや俺はここの人間だって言って全員断ることもできるんですね。
へ
え。で断ったらこのあの付き合ったらこう連絡取ってデートも行けるんですけど、うん、断ったら一切連絡はもうこの子取れやんくな
って、もう死んじゃうんや。
しないですけど、
ゲーム的にいなくなっちゃうんだ。
そうですね、あの
ドルマンさんの娘と一緒や。
そうですね。わしかってやつですね、
うん、
そう山に帰っちゃうんですよね。
山、あそうだよね。
まあ株の町出ちゃうよね。
そう、この4人だ。
恋愛要素ってあったな。
で
その
あるんですよ、あの竜やごとくでもキャバ嬢を落としたりというのはあるんですけど、うん、キャバクラの
ね、
何人も落とせたりとか、ね、ただジャッジアイズ初めてで、まあ、キムタクヤでやったかもしれないんですけど、うん、2人目の1人 OK して2人目 OK した時に、
うん、
何やってんだこれは、あの子がいるのにみたいなセリフが入るんですよ、
うんうん、
まあ入ってもバレることはないんですけど、
うん、まあキムタクヤからいいよ別に、うん、
ね、まあそんなちょっと、まあ、モテモテ気分も味わえるという感じで、
男の人しかやらなそうなゲームだね、うん、そう考えると。
でもね女性、まあそれサブなので、うん、メインじゃないので、うん、あのそこに彼女を作ろうとせんでも いけるんですよ。
どうなんやろね、キムタクのファンの女性の人がこのゲームやるかっていうと手に取った人は少ないやろな、やっぱりな。
でもいると思いますよ、
うん、まあおるのはおるんやろうけどな。
あのまずこの、うん、YouTube にプロモーションビデオが
出てた。
すごい再生回数がやっぱすごかったみたいで、
うん、
であと、まあ、女性向けにとしてはあのこのゲーム主観にもできるんですよ。
あ、FPS 視点、
キャラクターの目線になれるんですね、あの歩いとるときに。
TPS だからね、
うん、で、うん、普段はキムタクなんですけど、
うん、
あるときにその短期間だけ女性キャラを使うんですね、
う
ん、で女性キャラは基本そのあの主観で見るもんで、うん、キムタクが隣歩いてくれるんですよ。
やるよ。
デートみたいな気分も味わえると、キムタクとデートができるゲームにもなってるのでね、
うん、
キムタクとデートな、まあでもそういういろんな夢の詰まったゲーム、
そうですね、うん、ということでちょっとまだ話足りないので、
うん、
一旦帰りましょうか。
はい、
はい
はい、さよなら、
さよなら、
は
い。